ねえ、あなたは文化と文明の違いってはっきり説明できますか？毎日当たり前のように使っている言葉ですけど、いざ聞かれると、何だったかなと言葉に詰まってしまいませんか？
そうですね。意外と明確に答えるのは難しいテーマですよね。
はい、今回はあなたが送ってくれたこのとんでもない熱量の資料から、そんな私たちの根源的な問いをスタートさせたいと思います。今目の前にはあなたがシェアしてくれた情報戦略モデル研究所の井上正和氏がまとめ上げた分厚い講義録と膨大な視覚資料の束が山積みになっています。
本当に圧倒されるボリュームですね。
今回の徹底的な探究のミッションは、この資料を羅針盤にして、日本の縄文時代から現代に至る1万5000年の心の歴史を解き明かすことなんです。日本人がどうやって精神を研ぎ澄ませてきたのか、その源流をあなたと一緒に見つけて出していきたいと思います。よし、これを紐解いていきましょう。正直、この資料を開いた瞬間、そのスケールの大きさに圧倒されましたよ。
ここで非常に興味深いのは、あなたが提供してくれたこの資料が単なる年号の暗記リストとか歴史教科書のコピーではないという点です。
全然違いましたね。
これは私たち人間の脳と心がいかに進化し、過酷な環境や社会の変化と向き合ってきたのかを示す壮大で泥臭い物語なんですよ。過去の人々が何を恐れ、何を祈り、どうやって社会のバランスを保とうとしてきたのかという。
まさにそこですね。では早速、最初の問い、文化と文明の違いについて資料がどう定義しているか見てみましょう。資料によれば、鉄道やスマートフォン、あるいは法律や都市開発といったインフラなど、便利さを追求して新しい機能やルールをどんどん追加していくもの、これが足し算の生活文化、つまり文明だとされています。
そうです。より快適に、より安全に生きるための枠組みですね。一方で、文化とはその文明という基盤の上で、あえて無駄をそぎ落とし、精神的な満足を極めていく引き算の生活文化だと定義されています。
潤すという機能だけなら、ペットボトルの水を一気飲みすれば数秒で終わりますよね。
機能としてはそれで十分です。
でも、それを茶道、茶道という形にまで昇華させた。狭くて薄暗い茶室という無駄なものを一切そぎ落とした空間で、たった一杯のお茶を点てることに全神経を集中させ、一喜一憂という究極の精神世界を味わう。懐石料理もそうですよね。単なるカロリー摂取ではなく、季節感や美しさ、もてなしの心といった目に見えない精神的な満足を追求する。
その通りです。では、なぜ人間だけがわざわざそんな面倒くさい引き算をしてまで高度な文化を作り出そうとしたのか。ここで資料が提示している脳の三層構造の図解が非常に重要なヒントを与えてくれます。人間の脳は、一番内側に反射を司るワニの脳、つまり脳幹があります。
ワニですか。生きるためのオートマティックな機能ですね。
ええ。そしてその外側には、本能や感情、群れのヒエラルキーなどを司るネズミ脳、大脳辺縁系があります。そして一番外側を、知性や論理、理性を司る人間脳、つまり大脳新皮質が覆いかぶさっています。
私たちの頭の中にはワニとネズミが同居していると。これすごく耳が痛い話ですよ。私なんて渋滞で急に割り込まれたり、 SNS で理不尽なコメントを見たりすると、一瞬でネズミ脳が暴走してイラッとしてしまいますからね。あなたも日常で思い当たる節があるんじゃないですか？
それは非常に人間らしい反応です。人間にはネオテニー、つまり幼形成熟という特性があり、未熟な状態で生まれて死ぬまで学び続けます。古代の政治者たちや思想家たちは、ある重要なことに気づいたのでしょう。人間社会を放っておけば、人々のネズミ脳が暴走し、嫉妬や怒りといった本能のままに終わりのない争いが起きてしまうと。
なるほど。放っておくと、みんながネズミになって噛みつき合う社会になってしまう。
そうです。だからこそ、ネズミ脳の暴走を抑え込み、一番外側にある理性脳を徹底的に刺激するためのシステムが必要だった。それが哲学や宗教、芸術という名の文化なんです。資料には、仏教が乗り越えようとした鈍善知、頓忍知、つまり溺れ、怒り、愚かさという人間の根源的な欲求や、孔子の儒教が説いた仁義礼智信といった道徳も挙げられています。
ああ、なるほど。
これらもすべて本能の制御と理性の発達という同じ文脈でつながっているんです。
つまり、宗教や文化って、私たちの内なるネズミを落ち着かせるための 人類が発明した高度な安全装置だったんですね。
まさにその通りです。そしてこの資料が素晴らしいのは、このワニとネズミの暴走をいかに理性の文化で鎮めるかという視点を、日本の古神道における四魂という概念に見事に結びつけている点です。
四魂ですね。
はい。古代の日本人は荒々しく猛り狂う人間の感情や自然の猛威を荒玉荒御霊と呼びました。まさにネズミ脳の暴走状態です。それを鎮め、調和を重んじる若魂にぎみ玉や愛と平和の高魂にぎみ玉、そして真理を探求する鬼魂くしみ玉へと昇華させていく、このプロセスこそが日本の歴史そのものなんです。
ここからが本当に面白いんです。今のお話を踏まえて、私たちのルーツ1万5000年前まで遡ってみましょう。日本の底流には2つの大きな精神性の変化がありました。一つは約1万年も争いのない平和が続いたとされる縄文文化です。
ええ、長い平和の時代ですね。
ここでは木や岩、自然のすべてに精霊が宿るというアニミズムの信仰があり、あらゆるものにやつりまおよろずの神を見出す心が育まれました。でもそこから一転して、稲作の普及とともに弥生文化が始まりますよね。平和だった縄文から、なぜ突然社会の構造が変わってしまったんでしょうか。
それは稲作という文明の足し算が起きたからです。米は保存が効くため、そこに富の蓄積と貧富の差が生まれます。さらに水を引くための大規模な工事や土地を管理するために集団を率いる強力なリーダーが必要になりました。
なるほど、富が争いを生むわけですね。
ええ、富を奪い合うネズミ脳の争いが激化する中で、それを統帥するカリスマ的な首長が現れ、彼らを死後も祀る首長霊信仰が生まれました。神話の世界における大国主の神、大国主の神のような存在は、そうした各地域の強力なリーダーたちの象徴として語られるようになったわけです。
平和な自然との共生から、稲作というテクノロジーによって集団の統治と権力闘争へシフトしたわけですね。社会のインフラが変われば、人間の心も変わらざるを得ない。そして最終的に各地の勢力を束ねる大和朝廷が誕生します。でも武力だけで全員を黙らせるのには限界がありますよね。
まさにそこです。大和朝廷が国家としての正当性を確立し、新玉がぶつかり合う群雄割拠の時代を終わらせるためには、武力というワニやネズミの力だけでなく、人々の理性能に深く訴えかける壮大なストーリーが必要でした。それが神話です。
この資料にまとめられている神話のプロセス、ちょっとしたハイファンタジー小説より劇的ですよ。天孫が高間ヶ原という天上界から、ヒューガと降臨し、そこから神武天皇による神武統制という果てしない旅が始まります。
単なる歴史の記録ではなく、人々の心を一つに束ねるための巧みな物語構造を持っていますからね。
暗闇の闇中を巨大なカラス、ヤタガラスが導き、カイロでは謎の老人である塩土の王がアドバイスをくれる。さらには絶体絶命のピンチを草薙の剣の霊威が救う。これって各地域の土着の神々や豪族たちが次々に朝廷の権威、つまりストーリーの中に組み込まれていくプロセスを描いているんですよね。
そう読み解くのが自然です。そして初期の大和において極めて重要だったのが、奈良盆地にそびえる三院山、三輪山をご神体とする大物主狼への信仰です。山そのものを神とする縄文時代からの古い自然信仰の形を残しながら、同時に新たな国家の守護神としての役割も持たせた。
古いものを完全に否定しないんですね。
ええ、朝廷は天下を一つの家のようにまとめる破光一宇を発光一宇という強烈な理念のもと、四道将軍を日本の司法へ派遣しました。そうして芦原中国、つまりこの地上の国土に秩序が作られていったのです。
物語が現実の国づくりを引っ張っていったんですね。資料にある幕末遺跡の巨大な都市構造や雄略天皇の名が刻まれた鉄剣などの考古学的な物質的証拠と、神話という心の世界がピタリと一致していく瞬間は、何度見ても鳥肌が立ちますよ。
本当にスリリングな歴史のダイナミズムですね。
さて、こうして独自の神話と信仰で国を一つにまとめ上げた日本に、海を越えて全く新しい巨大なパラダイムがやってきます。それが仏教です。私がこの資料を読んでいて驚いたのは、普通全く違う外来の宗教が入ってきたら血みどれの宗教戦争になりそうじゃないですか。でも 日本古来の神道と仏教はスルスルと融合してしまった、いわゆる神仏集合です。これどうしてそんなにスムーズにいったんですか？
それは当時の日本の留世者たちの極めて高度な理性能の働きによるものです。彼らは古いものを破壊して新しいものを足すという暴力的な文明のロジックではなく、両者を共存させるという道を選びました。日本の神々の正体は実は仏様が姿を変えて現れたものだというダイナミックな解釈を生み出したのです。飛鳥時代にはお宗こと工事、つまり聖徳太子が法隆寺を建立します。
ここにある四角資料素晴らしいですね。飛鳥時代の釈迦三尊像の口股に浮かぶアルカイックスマイル、そして玉虫の羽で装飾された玉虫種子のゲステリアスな美しさ、ただの木や銅の塊ではなく、そこに新しい精神性が完全に宿っています。
続く白鳳時代には建築技術も飛躍的に向上します。資料にある薬師寺東塔を見てください。大小の屋根が重なる模腰のリズミカルな建築美はよく凍れる音楽と評されますが、まさに視覚的な調和の極みです。
そして天平時代になるとスケールが国家レベルになりますよね。聖武天皇、聖武天皇が国家の安寧を祈って東大寺にあの巨大な大仏を建立しました。当時疫病や反乱で社会がボロボロだったからこそ、究極の理性のシンボルで人々の不安なネズミ脳を鎮めようとした。
これをより大きな視点で捉えると別の驚きが見えてきます。この天平文化のスケールの大きさは、当時の日本が極東の島国ではなくシルクロードの終着点としてグローバルなネットワークの最前線にいたことを示しています。正倉院に収められた宝物群を見てください。
はい、すごい数の宝物ですね。
ええ、螺鈿で装飾されたインド由来の琵琶や、はるかペルシャから運ばれてきた深いブルーの瑠璃の灰、当時の人々がどれほど広い世界を見つめ多様な文化を吸収する包容力を持っていたかがわかります。
砂漠を越え海を渡って世界中の美しいものがこの島国に集結していたんですね。あなたも奈良に行ったら、ただ古い建物だなぁと思うだけでなく、そこにペルシャやインドの風を感じてみてください。
さらに資料では非常に興味深い美術史的な比較が提示されています。東大寺法華堂にある日光月光菩薩像と、ルネサンス期にダヴィンチが描いたとされるような西洋の古典主義的な造形、例えばピエタ像との対比です。
ああ、この写真の比較ですね。全く違う文化圏なのに、どこか似たような神聖さを感じます。
そうなんです。遠く離れた東洋と西洋で写実性と深い精神性を融合させた普遍的な美が全く別のアプローチから現れている。人間の理性脳が到達する美の極地には、文化の壁を越えた共通の周波数のようなものがあるのかもしれません。
いやー、ロマンがありますね。しかし歴史は残酷です。貴族たちが築き上げた矢でグローバルな世界も永遠には続かず、時代は地寒さい武士の世へと突入していきます。平安時代の終わりから鎌倉時代です。ここでまた人間の内なる新玉、つまりネズミ脳が暴れ出すんじゃないかと心配になりますが、
おっしゃる通り、常に死と隣り合わせの過酷な時代になりました。しかし日本人はただ野蛮な争いに逆戻りしたわけではありません。歴史が大きく動いた昭久の乱、朝廷が幕府を倒そうと兵を挙げた絶体絶命の危機に、御家人たちの前で北条政子が熱弁を振るいました。平物公の恩は山よりも高く海よりも深いと。
有名な演説ですね。
はい、これは単なる感情的な演説ではなく、朝廷の権威という古い枠組みから独立し、武家の精神という新しいアイデンティティが確立した決定的な瞬間でした。
そこで私がこの資料の中で一番マジでと声が出た部分に行ってもいいですか。鎌倉時代の法律、個性倍式目です。武士の時代って力こそ正義、強い男が全てを奪う時代だと思っていました。でもここに書かれている第18条、女子に相続した後の所領の扱いに関する項目、親の恩は男女で変わらないとして、女性の財産権を明確に論理的な枠組みで守っていますよね。
ええ、非常に画期的でした。
これ13世紀ですよ。現代にも通ずる法治国家の基礎がこの刀で切り合うような激動の時代に作られていたというのはどういうことなんですか？
それこそが武士たちが暴力、つまりワニやネズミの脳を制御するために法と道理という強力な理性脳のシステムを必要とした証拠です。そして社会が激動し、明日命があるかもわからない過酷な時代だからこそ、人々の心はこれまで以上に深い救済を求めました。ここで宗教の分野に再び引き算の極地が現れます。
引き算の極地、なんだかワクワクする響きですね。
神蘭が説いた悪人正気説です。善人でさえ救われるのだから悪人が救われないはずがないという、一見するとパラドックスのような教えです。
悪人の方が救われる、ちょっと待ってください、それってどういう意味ですか？
貴族の仏教は莫大なお金でお寺を建てたり、難しい経典を読んだりする足し算の修行が必要でした。でも明日の命も知れぬ武士や農民にそんな余裕はありません。親鸞は自分の弱さや罪深さ、つまり悪人であることを自覚し、ただ阿弥陀仏にすがるという余計な修行や知識をすべてそぎ落とし、信じることだけを抽出した究極の引き算の思想を打ち立てたのです。
なるほど。小難しい理屈を全部そぎ落として、心のコアな部分だけで仏と向き合う。だから引き算なんですね。
美術の分野でもその精神性が現れていますよね。
運慶が彫った無著、無著と世心、世心の像。視覚資料の彼らの顔を見てください。ガム眼と呼ばれる水晶の目がキラッと光り、顔の深いシワまでここ削られています。
息を飲むような表現力ですよね。
まるで今にも息をして静かに語りかけてきそうな写実性です。表面的な綺麗さではなく、人間の用や苦悩を乗り越えた内面からにじみ出るような深い精神性を感じます。
ええ。そしてその引き算の精神性は時代が下りにつれてさらに洗練され洗練されすぎて、少しいがなほどの美しさへと発展していきます。安土桃山時代への変遷を見てみましょう。この時代は非常にコントラストが強いんです。一方で生成者たちは織田信長の安土地頭のような金箔で覆われた豪華絢爛で圧倒的な足し算の文明を築き上げました。
権力を見せつけるための究極のデコレーションですね。
しかしその裏側で室町時代の銀閣寺の枯山水に始まる引き算の文化が極限まで推し進められていきます。水を使わずにただの石と砂の波紋だけで大宇宙や大自然を表現する、まさにそぎ落としの美学です。
そこでついに千里宮の茶道、茶道へとつながるわけですね。豪華な茶器を捨て、土くれのような素朴な茶碗で二畳ほどの極小空間で茶を立てる。
その通りです。しかし文化はそこにとどまりません。利休の弟子である織部は師匠の完璧な静寂と均衡をあえて崩します。器をわざと歪ませたり、斬新な緑色の釉薬で規格眉を描いたりして、自由で前衛的なヒューゲタ美意識を爆発させました。極限の引き算の中に強烈な遊び心が共存し始めたのです。
ストイックにそぎ落としたからこそ、その歪みが最高のアートになる。かっこいいですね。
そうして武士や特権階級の間で磨かれた高度な文化は、江戸時代に入ると街道を行き交う遊興民、遊業民たちによって芸能や思想として全国包み裏裏まで運ばれていきます。そして浮世絵や歌舞伎、俳諧といった世界に類を見ない豊かな大衆文化として見事に花開くことになります。
いやー、息もつかせぬ1万5000年の旅でした。縄文のどんぐりから始まり、神話、大仏、武士の法律、そして歪んだ茶碗まで。つまりこれらはすべて何を意味しているのでしょうか。私たちが今日この資料から受け取るべきメッセージは何なのでしょうか。
今回の探求を通じて見えてきたのは、この1万5000年の歴史が決して古すらい過去の遺物や年表上の出来事ではないということです。日本人は自然の猛威や果てしない戦乱によって引き起こされる激しい感情、つまりワニやネズム脳の暴走である荒玉、荒御霊に常に直面し続けてきました。
本当にそうですね。
しかし彼らはそれに飲み込まれることなく、あえて無駄をそぎ落とす引き算の文化を作り出しました。そうすることで調和を重んじる若間を二味玉や愛の良き玉二味玉、そして神秘的な探求心である木玉くしみ玉を磨き上げ、独自の精神的なインフラを築いてきたのです。
荒玉、荒御霊を鎮め、若間二味玉、良き玉二味玉、木玉くしみ玉を育む。私たちの中にもまさにその動物と理性の魂が息づいている。そう考えると、歴史が急に今を生きる自分自身の心の問題として迫ってきますね。さて、今回の徹底的な探求を通じて、リスナーのあなたに一つ最後に考えてみてほしいことがあります。スマートフォン、 AI、 白時間つながり続ける SNS、 絶え間なく流れてくるニュースの通知。現代の私たちは間違いなく人類史上最大の足し算の文明のど真ん中を生きています。常に情報が追加され、あなたのネズミ脳は白時間刺激され続けているはずです。
なかなか休まる暇がないですよね。
そんな情報があふれる今、あなた自身の生活の中であえて何かをそぎ落とす、 引き算の文化を実践するとしたら、それは何でしょうか。例えば、一喜一憂、一期一会の精神で、目の前の一杯のコーヒーをスマホを裏返して、ただただ味わい尽くす5分間を持つことかもしれません。絶え間なく刺激を求めるあなたの内なるワニやネズミを休ませ、現代の茶室をあなたの心の中にどうやって作り出しますか？
日常のけたたましいノイズから離れ、引き算によって初めて見えてくる本当に大切なもの、それを見つけることこそが、私たちが1万5000年の歴史から受け継ぐべき最大の知恵なのかもしれないですね。
あなたの日常に静かで豊かな引き算の時間が生まれることを願っています。今日も深い時間をご一緒いただき、ありがとうございました。それでは、また。